広い大地、豊かな自然に恵まれた北海道。厳しい冬の寒さが力強い命を育みます。人間の生活空間のすぐ傍らでは、ダイナミックな野生動物たちの営みが展開されています。エゾシカはそんな北海道の野生動物の代表格です。彼らは自然界、人間界と微妙なバランスを保ちながら長い年月生き続けてきました。そのバランスを保ち続けていくことはできるのでしょうか。実は私たち人間にその鍵が託されています。エゾシカを知ることは未来を知ること。一緒に学んでみませんか。エゾシカゼミナール。
皆さん、おはようございます。エゾシカゼミナールゼミ生の平迫直子です。今日も楽しくエゾシカについて学んでいきましょう。番組ナビゲーターは釧路短期大学教授、管理栄養士の岡本雅代さんです。岡本先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、さて今日はですね、釧路短期大学さんの方にお邪魔いたしまして、はい、今岡本先生の研究室にちょっとお邪魔しているんですが、今日は先生の本当のゼミ生のですね、学生さん。
ああ、そうですね、はい、平坂さんのゼミ生でしたもんね。
そうでした。私はいつもちょっと偽物ゼミ生ということで、
単位も出さぬままに、ね、9年半も過ぎ
そうですね、はい、はい、万年ゼミ生でございますけれども、はい、ちゃんと進級をしてですね、未来のある学生さん3人に今日はお越しいただいておりますので、はい、はい、じゃあ皆さん、ちょっと、上のご名字だけちょっと順番に教えてください。はい、
はい、増と言います。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
長谷川と申します。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、小倉と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、小倉さんはですね、はい、ちょっと数週間前に鹿のチタタプの豆乳スープ、こちらがですね、北海道の未来の食べるスープコンクールでグランプリ受賞ということで、出ていただきましてね、はい、はい、お話も聞かせていただきましたけれども、はい、今回2回目のご登場になりますね。はい、そして増下さん、長谷川さんですけど、おそらく取材でお声取りというかさせていただいたことがあるかもしれない。
そうですね、調理学系の実習で鹿料理をするたびに平坂さんいらっしゃってるので、
ですね、
マイク向けられましたか。
はい、私は向けられてない
です、は
い、
あ、そうですか。はい、
私はちょうど鹿の筋切りをしているときにお声かけいただきました。
は
い、
邪魔されたか。
はい、
長谷川さんはですね、はい、さて、実は今日、3人の学生さんに来ていただいたというのは、はい、12月の22日土曜日の日にですね、釧路短期大学さんの大学祭、
はい
はい、で実はそのこの大学祭でですね、エゾシカのメニューを、ね、はい、皆さんが販売されるということで、今日はその担当の皆さんに来ていただいたわけなんですけれども、はい、先ほど岡本さん、はい、私試食をさせていただきまして、うん、大変美味しい思いをしましたが、
なんか帰りたい感じです
ね。もうちょっとこうお腹も満たされて、
満たされましたね。心も、ね、美味しかったですね。
美味しかったです。はい、ぜひこの放送を聞いた皆さんはですね、22日短大さんの方に来ていただきたいなというふうに思うんですが、じゃあ増下さん、
はい、
はい、早速なんですけども、今回皆さんが提供するエゾシカメニュー、実際に大学祭で販売するですね、はい、メニューは何でしょうか、つ
ま
り。
はい、まず今年、
はい、
最優秀賞を受賞しました、はい、小倉さんのチタタプスープ、チタタプはい、スープ、
はい、
豆乳チタタプスープ、
全然違う。
鹿のチタタプ、すいません。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はい、
鹿のチタタプの豆乳スープと、
はい、
あと鹿残儀を提供させていただきたいと思います。はい、すみません。
いや、大丈夫ですよ。大丈夫です。もうこれだけ言えば皆さんのインパクトに残りましたから、
はい、
ね、まず豆乳スープの方はですね、10月26日に行われました、はい、釧路ディア&ビアパーティー
歯科イベントですね。
そうですね、歯科イベントの中でも販売をしまして、はい、その時にも大反響で。
そうなんですよね。なんか盛り付けやら、金銭授与やらに夢中で、果たして何色出たのか未だに知らないんですよ、私たち。
とにかく完売したっていうことだけはね、
そうなんです、
間違いない。
昼の部も、夜の部も別々の料理人さんに作っていただいて、はい、私たちはあくまで広報支援としてお手伝いをしたにとどまったんですけど、
はい、それを、今回ですね、またあの大学祭の方で、提供するということです、ね、あの実際考案者の小倉さん、はい、どうですか、今回は大学祭で出すということですけれども、
自分が作って、大勢の方に出すのは初めてなので。
なるほど、
はい、
はい、
まあ、多分お知り合いがいっぱい来てくれると思うので、頑張って作りたいと思います。
満を持して小倉さんが自ら作るという、調理を担当する、手掛けるという。
そうですね、はい、あの歯科イベントでも料理人さんに作ってもらったし、イオンさんで商品化されるっていうのはやっぱりまたプロが、惣菜のプロが作るものであるので、いろいろな工夫がされていますし、やっぱ考案者本人が作った思いも乗っかりますのでね。
そうですね、
きっと美味しいですよ。
そうですよ、
美味しかったの今日。
美味しかったです。いや本当に美味しくて嬉しいっていう気持ちになりましたけども。
平坂さん、その美味しさを、はい、あのお話しくださいよ。
どう美味しかったか。そうですよね。そうですね。はい。あの、いやもう私夢にまで見た鹿のチタタプの豆乳スープ、早く食べたいと思いながらなかなか食べる機会に出会えなかったので、今回はあの試食という形でいただきましたけども、まずあの最初にその豆乳スープを一口いただいたんですけど、非常にあのまろやかなその豆乳のスープの味と、やっぱりこうふわっとこう鹿の旨味っていうんですかね、がもうふわっとこう広がってくるので、こうスープだけでまずごくごくいっちゃいますよね。で、あのお肉の団子ですよね、肉団子をあのガブッといただきましたけれども、一口大なのでね、こう噛むとあのお肉の適度な噛み応えと、ちょっとこうゴロゴロっとしたあのごぼうのね、みじん切りというか、みじん切りよりちょっと大きめな感じですよね。
そうですね、
はい、あれがこういい、なんていうかこう歯触りになるというか、もうなんかこう噛むのが楽しくなるお野菜のですね、あのこうピーラーでピラピラにした大根や人参や、あとあの昆布のね、細切りとかが入ってても、なんかこうこん、ね、全部が一体となった満足感、はい、食べるスープっていう感じが。
そうですね、ちょっと可愛い紙昆布をゼミ生さんたち見つけてきてくれて、あれに襲われちゃうと、養殖でもいけるような感じですよね。
はい、そうなんですよね、
美味しいですね。
いや本当に小倉さん、はい、思いがこもっているのが伝わってきました。
ありがとうございます。
腕がね上がりましたよ。
そうです。
すごい勉強しましたね、この一年ね。
やっぱりでもそのご自身が考案されたものを本当にその不特定多数の方に食べていただく機会がすごく多かったと思うので、はい、それってどんなお気持ちですか。緊張しますか。
毎回すごく緊張して。
そうですか。反応が楽しみなところもあるんじゃないですか。
楽しみというのは怖さ半分ぐらい。
そうですか、はいね、という小倉さんの、はいはい、手掛ける、小倉さんが、ね、考案した小倉さんが作るということでね、今回提供されますけれども、ね、一緒のチームとして、長谷川さんと、ね、橋本さんもあの携わって一緒に作ってますので、あの長谷川さんはどうですか、この鹿のチタタプの豆乳スープ、こう長谷川さん的にはどんなところがこう調理のポイントというか。
はい、調理のポイント
は、はい、
私たちも小倉さんに指示をいただきつつ、
なるほど、
はい、ごぼうの細かさはこれくらいでいいのか、
そんな主従関係できて
る。確認が大事なので
、はいはい、チームワークとして、
はいはい、あの本物に忠実になるようにみんなでご指導いただきで、それこそ今平坂さんにお話しいただいたように、はい、その肉団子の中のごぼうがやっぱり
お肉の噛み応えもそうですし、ごぼうのお肉と相性のいいごぼうの噛み応えでさらに満足感が出て、私は肉団子大好きです。本当に美味しかったです。
いやでもそういうこうやっぱりチームワークの良さもね、あのスープの美味しさのポイントになって、
出ます出ます
ね皆さん頑張ってくださってる。でもね、今あのラジオ聞いてくださってる方々もあのこのね3人の皆さんのこうやっぱりチームワークがもう随分長いことね、今年はこうやってね鹿のチタタップの豆乳スープに携わってきた皆さんなので、そういうこう連携が取れてるなっていう雰囲気きっと感じ取っていただくてるんじゃないかなと思いますし、ぜひねその味わいをね試していただきたいとか、お楽しみいただきたいなというふうに思います。さて、もう一品がその鹿の残儀ということで、じゃあちょっと長谷川さんの方からいいですか。はい、どんな残儀ですか。
はい、
はい、
残儀の味付けは、はい、醤油と生姜の味なんですが、はい、私たちも1年生の初めての鹿の実習の時に作ったレシピで、それから何度か自宅で作ったり、とても、
はい、自宅
あうちでも足作したり何回か作りました。
マシモさんも、
はい、それくらい美味しい。皆さんもよければ、ね、
は
い、
小野さんは黙ってるけど作って
ない出ない下立つ専門です。
なるほど、そうですか、はい、ね、私もそちらも先ほど試食を、ね、させていただいて、またこうあの、ね、独特なこうの食感っていうんでしょうかね、あの硬すぎずあの柔すぎずというか、こう噛むことが満足感につながって、でこう噛んでいくと鹿の旨味が、ね、あの広がってくるっていう、もう素晴らしい残儀ですね。すいません、完結してしまいましたけども美味しかったんです。はい、さすがもう自宅でも、ね、試作をして研究熱心な皆さんが作ってくださる。
試作っていうか、あれでしょ、多分ご家族で召し上がってるって
ことですね。
すごいですね、もう家庭料理に昇華してるっていうことですね。
この3人はね、あのいつか、どこかの栄養科に行ったら、出しますよ。
そうですね、そうですね、楽しみです、はい、ということで今日はですね、12月の22日土曜日に開催されます釧路短期大学の大学祭で、鹿メニューを出してくださるというですね、あの学生さんに、はい、ちょっとメニューのご紹介を、していただきました。ぜひ、多くの皆さん足を運んでいただきたいなというふうに思います。こちら の, あの大学祭の方ですけれども、あの時間の方は何時から
ですか。10時にこの料理を出すかどうか作戦なんですよね、
作戦なるほど、
直前なのにまだ迷ってるところ
がありまして
、お昼前後には、はいはい、集中的に料理を出せるようにしたいところですけど、はい、数百円握りしめて、あ、お値段が、
あ、お値段が、はい、お値段じゃあ教えてください。
はい、はい、チタタップスープと鹿さんにどちらも200円で、
100円ですか。それぞれ各200円、はい、じゃあ両方食べる際に400円で食べれちゃうわけですね、はいはい、いやもう本当に皆さん、こんなお得な話はありませんので、
ないと思う、
本当です、
利益ないもん、ほとんど学祭ならではですよね。
そう、学祭ならではですね、これは食べ逃せませんのでね、ぜひお越しいただきたいなというふうに思います、はい、じゃあ、ちょっとね、今日は3人の皆さんにお話を伺ってきましたけれども、ラジオを聞きの皆さんにね、じゃあ橋本さんの方から最後ちょっと一言、はい、もう一回 PR の方ですね、はい、はい、お願いしたいと思います、はい、
クリスマスの前の日になりますが、あ、前々日になりますが、はい、クリスマス気分も味わいつつ、しかも味わいつつ見栄え楽しめると思いますので、ぜひお越しください、
はい、ありがとうございます、はい、ということで、今日はですね、釧路短期大学の大学祭 12月22日土曜日ということで、はい、開催となります。多くの皆さんに足を運んでいただきたいと思います。その鹿メニュー担当のですね、下尾さん、長谷川さん、小倉さん、3人の皆さんにお話を伺ってきました。皆さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして番組ナビゲーターは釧路短期大学教授管理栄養士の岡本正代さんでした。岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もどうぞお楽しみに。